聖書詩編85編1から14節、ルカによる福音書2章8から14節。指揮者によってコラの子の死参加。主よ、あなたはご自分の地をお望みになり、ヤコブの囚われ人を連れ帰ってくださいました。ご自分の民の罪を許し、彼らの咎をすべて覆ってくださいました。怒りをことごとく取り去り、激しい憤りを鎮められました。私たちの救いの神を私たちのもとにお帰りください。私たちのための苦悩を鎮めてください。あなたはとこしえに私たちを怒り、その怒りをいよいよに及ぼされるのですか。再び私たちに命を得させ、あなたの民があなたによって喜び祝うようにしてくださらないのですか。主よ、慈しみを私たちに示し、私たちをお救いください。私は神が宣言なさるのを聞きます。主は平和を宣言されます。ご自分の民に、主の慈しみに生きる人々に、彼らが愚かな振る舞いに戻らないように。主を恐れる人に救いは近く、栄光は私たちの地にとどまるでしょう。慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけし、誠は地から燃えいで、正義は天から注がれます。主は必ず良いものをお与えになり、私たちの地は実りをもたらします。正義は御前を行き、主の進まれる道を備えます。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。説教、救いは近い。ただいまご一緒に詩編の言葉に聞きました。今日の詩編には主を恐れる人に救いは近いとあります。主を恐れる人というのは信仰者ですけど、その信仰者に救いは近い、こういうのです。救いを待つ信仰者を励ます言葉に聞こえます。私たちは先週のクリスマス礼拝で主イエスの誕生を祝いました。なぜ祝うのかと申しますと、主イエスがこの世界に来られたことによって私たちの救いが実現されたからです。神が私たちを見放さずに共にいてくださっているのを知らされました。ところが救われたはずの私たちなのに苦難に襲われる時があります。心が平安でいられなくなる時があります。救いはどうなったのかとつぶやきたくなります。聖書全体を読みますと、世の終わりが来る時に救いが完成すると書かれています。究極的な救いは私たちにまだ来ていないわけです。ですから私たちは主イエスによって救われたのは確かですけれども、同時に救いを待っているとも言えます。そういう私たちに聖書は救いは近い、こういうふうに告げています。今ではなく、これから究極的な救いがやってきます。 さて、この詩編を書いた詩人は旧約時代の人ですので、シエスがお生まれになるより昔の人です。シエスによる救いをまだ知りませんけれども、最初の2節にありますように、主よ、あなたはご自分の地をお望みになり、ヤコブの囚われ人を連れ帰ってくださったと神に感謝の祈りを捧げています。ご自分の地をお望みになりという言葉は、ご自分の地に好意をお示しになったとも訳せます。新しい翻訳では、ご自分の地に恵みを示したと訳しました。つまり神はエルサレムを中心としたユダに住んでいる人たち、詩人もその一人ですけれども、彼らに恵みをお与えになったというわけです。神がお与えになった恵みの内容は2節の後半部分に書かれています。ヤコブの囚われ人を連れ帰ったのでした。ヤコブはしばしばイスラエルの民を表す際に使われます。ここではバビロンに囚われの民となったユダの人たちを指します。神は囚われていた彼らをバビロンから連れ帰って自由にしてくださったのです。彼らがバビロンで囚われの身となったのは、ユダ王国がバビロニア帝国に敗れたからでした。紀元前6世紀の出来事です。バビロニアとの戦いで負けたことによって、イスラエルの国は滅びました。それで国の主だった人たちはバビロンに連れて行かれ、囚われの身となりました。エルサレムにあった神殿も破壊されました。詩編137編では、バビロンに連れて行かれた彼らが自分たちの切なさをこう歌っています。バビロンの流れのほとりに座り、シオンを思って私たちは泣いた。彼らは故郷から異郷の地に連れて行かれ、自分たちは神に見捨てられたのではないかと思いました。バビロンにはそれまで礼拝を捧げてきた神殿もありません。そのことも彼らを悲しませました。彼らが囚われの身となったのには理由がありました。彼らが神に罪を犯したからです。3節にも、恵みを与えられた彼らが神から罪を許されたとありますので、彼らの罪が原因だったのは明らかです。彼らは神の民と呼ばれてきたのに、異教の神々を頼りにして堕落しました。堕落して神に背いたために国は滅ぼされ、彼らも囚われの身となったのを後になって知らされました。罪を犯した彼らは神の怒りを買ったわけです。しかし罪を犯した彼らを怒っておられた神は、その怒りをことごとく取り去りました。ご自分の民の罪をお許しになりました。彼らが罪を悔い改めたからです。囚われの身から連れ帰ってくださったのは神ですけれども、彼らも神に立ち返ったのです。こうして囚われていた彼らは故郷に戻ってくることができました。神によって救われたのです。エルサレム神殿も再建され、彼らに神殿での礼拝生活が戻ってきました。ユダの国の人々が罪を許され、エルサレムに戻されたこの一連の出来事は、罪の許しによる救いの出来事として深く心に刻まれました。後の新約聖書で、シエスが十字架で私たちを罪から自由にしてくださったと伝える際にも、ユダの人々が囚われの身から自由にされた出来事と重ねて、神の恵みの出来事が繰り返されたことに感謝したと思います。 ですから今日の詩編の詩人が伝えている囚われの身からの自由も、私たちは主イエスによる救いの出来事の前触れとして読むことができます。私たちが主イエスによって罪を許され救われたのと同じように、詩人たちは神によって罪を許され救われたわけです。私たちが救われて主イエスの弟子となって新しく歩み始めたのと同じように、詩人たちは神によって救われてエルサレムで神の民としての歩みを再び始めることができました。私たちもそうですけれども、彼らも喜びに満たされ、神に感謝しながら救いの光の中を歩み始めたと思うのです。ところが彼らの喜びは長続きしませんでした。五節には、私たちの救いの神よ、私たちのもとにお帰りくださいとあります。神に向かって帰ってきてくださいと祈っているんです。神が離れてしまったのかのように思われたからです。彼らが囚われていた時と状況は違いますけれども、神との関係は囚われの時と同じに彼らには思えました。神との関係が破れていると思ったのです。彼らは神が共におられると思っていたのに、どこかに去ってしまわれたように感じました。それで囚われの身から戻ってきた当初の喜びはどこかに消えてしまいました。救われたはずなのに現実は違っていたということです。彼らは明るく楽しい生活を思い描いていたのかもしれません。エルサレムの復興はトントン拍子で進み、国の勢いは回復し、かつてのようなイスラエルの栄光が戻ってくると思っていたのでしょう。しかしそうではなかった。まあそれはそうでしょう。地上には苦難があります。救われた人たちにも苦難が襲います。彼らのその後も周りの大国に苦しめられるという、まあ、そういう出来事がありました。神が共におられるはずなのにどうなってしまったんだろうと思うわけです。そのため彼らは神に帰ってきてくださいと祈りました。祈らずにはいられない心境でした。神に向かってお怒りにならないでください、慈しみをお示しくださいと祈ります。私たちをお救いくださいと祈りました。罪を許してくださった自分たちをお救いくださいと神に訴えています。神の民はさらなる救いを求めて祈ります。地上に生きている以上、苦難や不幸な出来事があります。救われたとはいえ、私たちが望まない事柄が私たちに降りかからなくなったわけではありません。ですから地上に生きている限り、救いを求める祈りは彼らのように終わることがないでしょう。祈らなくてよいようになるのは救いが完成した時ではないかと思います。この時詩人は神のお答えを求めて、神が宣言なさるのを聞きますと申しました。9節です。宣言というのは平たく申しますと、神がお語りになる言葉です。詩人は神が何をお語りになるのかを聞こうと言ったわけです。この詩人は預言者のような働きをする人だったようです。神がお語りになるときには平和を語られるに違いない、自分たちが平安を取り戻せるようお計らいくださるに違いないと彼は神を信頼しました。平安を取り戻せるのは神が平和をお語りくださるからです。 神がお語りになる平和とは、神と人との間に和解が成し遂げられることを指します。つまり神が人と和解されたときに人に平安がもたらされるのです。十節からあとは、この時詩人が神から言葉を与えられてみんなに告げた言葉です。神の言葉をこう告げています。死を恐れる人に救いは近く、栄光は私たちの地にとどまるでしょう。まあ、ここでは訳されていませんが、元の文章には初めのところに確かにという言葉があります。神は確かに救いは近いとお語りになりました。彼らに恵みが与えられるのは近い、そういうことです。まあ、ここでいう近さは時間的なものがまず考えられます。救いが与えられるまでそれほど時間がかからないという意味です。彼らとしては早く神にどうにかしていただきたいと思っているわけです。一刻も早くという彼らの願いに応えるような形で、救いは近いぞと神は語っておられます。また近さというのは関係性も考えられます。神と彼らとの関係が近いという意味です。彼らは神が離れ去ったと思っていましたが、実際は彼らが神から遠のいてしまいました。神を忘れ、神の御心に沿わない行いをしました。彼らは自分たちが苦難に襲われて、ようやく罪の中にいたことに目覚め、神のもとに戻ってきました。神との関係が近くなったわけです。ですから救いから取り残される心配はありません。いや、そもそも神は近いところにおられたのに、彼らが気づかなかっただけかもしれません。聖書の中には、近くにいます神というのは味方としておられるという意味で使われる時があります。彼らの敵ではありませんので、助ける用意はすでにできているわけです。まあ、呼べばすぐに来てくれる救急車のようなものかもしれません。私たちは早く来てほしいと願います。まあ、けれども救急車は空を飛んでくるわけではありません。やはり時間がかかります。救いがなされるには私たちにもわからない、神の時というものがあるわけです。神のご準備は整っているわけですので、時が来れば神は助けてくださいます。救いは近くにあります。そして実際に時が来て、神による救いがなされた時、神の栄光が私たちの地にとどまることも詩人は述べています。救われる時には神の栄光が表されます。神から救いが来たことがあらわにされます。私たちは神の救いを見るということです。栄光が地にとどまる時、私たちは救われています。まあ、こうして最後にあります通り、正義は御前を行き、主の進まれる道を備えます。まあ、この文章は次の訳の方が分かりやすいと思います。正義は主の御前を進み、その足跡を道に記すでしょう。まあ、正義すなわち私たちにとっては救いですが、これが進んでいきます。救いが前進します。救いが広がっていって、多くの人たちが救いに預かります。救いが進んだところには、救いが通った足跡が残されます。しかし足跡が残っていないところもあります。救いがまだ届いていないところです。そういうところにも足跡を残さなければなりませんから、救いの進む道にはまだ先があります。 つまり救いは道半ばであると最後に書いているわけです。ところが救いが道半ばであると書いたところでこの詩は終わります。救いというのは道半ばで終わっていいはずがありません。この詩にはここに書かれていない続きがあることを示しています。その続きを詩人も知りません。はっきりしているのは救いの足跡を記すために救いが神によって続けられることです。足跡を残すべき道が終わるときはいつか来ます。救いの終わりです。その時が来ると救いが完成します。神による救いが続いた先に、すなわち将来に救いの完成があります。詩人は救いの完成をはるかに向こうに見て、おぼろげながら仰ぎ見てこの詩を終えています。ところで詩人が仰ぎ見た救いの完成はどうなったのでしょうか。神が救いを完成させるためにメシアをお送りになる、こういうふうにイスラエルの民は信じるようになりました。そしてある時、イエスの母となるマリア、父となるヨセフのところに別々に天使が神から使わされて、マリアからメシアが生まれると告げられました。天使が告げた通り、時が満ちてマリアからイエスがお生まれになりました。今日ご一緒にルカ福音書の言葉にも聞きました。イエスがお生まれになったすぐ後の出来事をここで伝えています。羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの番をしていた時に、彼らにも天使が現れました。天使はこう告げています。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。救い主がお生まれになった、この方こそメシアである。救いは近いと今日の詩編の言葉にありますが、とうとう救いの神が来られました。イエスがメシアとしてお生まれになりました。イエスは人々のすぐ近くに立たれました。近くにいます神です。救いは近いと言われてから数百年、人々にとってはとても長く思える時間でした。そしてとうとう救いはやってきました。イエスがお生まれになったことで、救いの道にイエスの足跡が記されます。羊飼いに現れた天使は彼らから去っていく前に告げています。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。神の使いである天使は地上に神との平和がもたらされたと告げています。神は人との平和、すなわち和解を告げられました。救い主を生まれさせたのは和解の印でした。私たちに和解をもたらすために、神は私たちへの怒りを取り去り、犯した罪を許してくださいます。神との和解のためにイエスに私たちの罪を負わせられたのです。イエスが命を犠牲になさって、神と私たちとの間を取り持ってくださいました。神と私たちのとの間の和解がなされました。イエスはご自分の死によってこの地上に和解をもたらすという驚くべき御業をなさいました。天使がこの喜びの知らせを届けに来たとき、地上は神の栄光で照らされました。天使が去っていってもイエスがこの地上を栄光で照らされます。光は世に来たのです。詩人が語った通り、 栄光は主イエスにおいて私たちの地にとどまりました。神の言葉通りです。神の言葉に偽りはありませんでした。しかしイエスが来られたのになお地上には苦難があります。神による救いの御業は終わってしまったわけではなく、今もなお進行中なのです。救いの御業は救いが完成するまで続きます。私たちは世の終わりの時を待つわけです。救われた私たちに神はしばし救いの完成を待てと言われます。死を恐れる人に救いは近いと言われるのです。私たちの救いは確かです。私たちが神にもっと近づけられる時がいずれ来ます。それまで私たちは死を恐れるものとして待ちます。主の御前に出て主を礼拝するのです。礼拝しながら救いの完成を待ちます。神の約束は必ず実現されます。神が詩人にお語りになった通りになったのは、シエスがお生まれになった出来事に示されています。それと同じように私たちの救いの完成も必ず実現されます。近くにいます神、シエスが再び来られます。救いは近いのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは私たち人間をお救いになるための準備を整えてこられました。そしてあなたの一人子イエスキリストを盾になり、私たちを救ってくださいました。キリストにおいて表されたあなたの豊かな恵みをたたえて深く感謝をいたします。しかし今もなお私たちには苦難があります。私たちは傷つき倒れそうになる時があります。どうか主よ、そばにいて私たちを支えてください。あなたが真実なお方と信じていますから、私たちはあらゆる苦難から助け、救いの完成の時を待ち望めるようにしてください。この教会が救いを信じる者同士、互いに慰め励まし合っていけますように。この一年が終わろうとしています。あなたがこの一年も絶えず恵みを与えてくださったことを思い感謝いたします。来たる年もどうか私たちを導いてくださいますようにお願いをいたします。願いつつもこの場に集うことができない一人一人をあなたが顧みてください。病気の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。困難を覚えている人を助けてください。悩み、迷う人を御心のままにお導きください。看病している人、介護している人の健康をどうかお支えください。この一年も災害や争いが絶えませんでした。それらのことのために生きる望みを失いかけている人をどうか憐れんでください。必要な助けをどうかお与えください。この感謝と願いと主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。